Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはメディアアーティストの岩井俊夫さん、そのパート4です。メディアアーティストとして、そして父として、これから挑戦していきたいこととは。
Let's get knowledge with fun。
さて、この岩井さんちへようこそにも書かれてるんですが、岩井さんとそもそもこのものづくりの出会いっていうのはどの辺だったんですか？
小学校の、まあ、3年か4年ぐらいだったと思うんですけど、うちの母親がですね、急に、おもちゃはもう買いません宣言をしたんですよ。
3、4年って10歳ぐらいの時ですよね。
10歳かもうちょっと下ですかね、
その時もうあなたにはおもちゃ買いません。
そう、
大ショックじゃないですか。
すごいんですよ。もうで、それ、この間本人に確かめたら、私は覚えてないさらりと言われて、
またそういうもんですよね。でもその発言は相当ショッキングですね。
僕にとってはもう本当にもう一生あの時に変えられたなっていうような、もう本当にまだにはっきり覚えてますよ。でただその買わないと言っただけでなく、欲しけりゃ作りなさいっていう言葉が次に来たんですよ。
欲しけりゃ作りなさい、
自分で作りなさいと。でそれでなんかおもちゃの作り方みたいな本と、それからまあ材料とかね、なんかちょっとした道具とか、そういうものは用意してあげるからっていうこと で、うちの父親もですね、まあ、普通のサラリーマンだったんですけど、週末にそれこそ僕がなんか作りたいっていうのにこう合わせて、なんかこう僕が例えば木を切るのはねちょっと難しければ、手伝ってくれたりとか、一緒になんか材料をね買いに、まあ、探しに行ってくれたりとか、そういうふうによく付き合ってくれたんですよ。でそこから、まあ、僕のものづくり人生が始まったんですよね。
まあ、メディアアーティスト岩井俊夫がやっぱり誕生する礎になってるんですよね。
そうですね。だから僕がその後覚えてるのは、自分のお年玉とかで、もう本当に欲しかった まあ、あるおもちゃをね、お金を貯めて買ったとかね、もう本当にそれを買えた時のことを逆にすごく覚えてるぐらい、普段は買ってもらえなかった。やっぱり僕のその性質をね見抜いてたと思うんですよね。だそこがまず親としてまあ大事というか、ちょっと尊敬できるなと思うことなんですけど、
この子は作りたがるだろう。
僕はですね、上に3人女がいて、姉がいるんですよ。
ご兄弟が。
で、その姉たちにはそんなこと一言も言ってないんですよ。この間ですね、正月でこうみんな集まったんで、一人一人確認をしたら、やっぱりそれぞれにあった、なんかこう、ちょっとしたこう、一言はあったんだけど、その、おもちゃを今日から買わない、代わりに作りなさいって言ったのは僕に対してだけなんですよ。で、それはですね、その前に、図鑑とか、それから学習漫画で、ちょっとこう、物理とかの基本を教えるような漫画をよく買ってもらってたんですけど、そういうものが僕は大好きで、基本的になんかその科学とか、図工とか、そういうものにこの子はなんかすごく興味があるなっていうのを見てたみたいなんですね。
なるほどね。そう
ですか。で、まあ男の子だから、そういうことをやらせたらいいなっていう、まあ親のビジョンもあったと思うんだけど、それがやっぱりその発言にね、その宣言につながったと思うんですけど、でそれがまたタイミング的にもう僕にとってはドンピシャだったみたいなんですよね。だからそれがもうちょっと1年早かったり遅かったりしたら道具だったかっていう気もするから。
なるほど、あまりにも早かったら全然自分じゃ
手に負えないし、もう自分じゃ手に負えないしね、遅かったらまた別なことに興味持ってたかもしれない。
じゃあその時だったわけですね。
そうだと思います。その後僕は例えばラジオに興味持って、こうラジオを聞いてね、レポート書くとこうカードもらえるような、そういうのが流行ったんですけど、
デリカード
ですね。そうそう、そういう BCL とかに流行った、ハマったりとか、あとそれから、まあ、自分で実はですね、ラジオ局みたいなのも家でやったことがあるんですけど、そういうこととか、録音を外のに鳥の声取りに行ったりとかね、あと、まあ、アマチュア無線の免許取ったりとか、そういうことも徐々に始めたんですけど、それよりもやっぱり前なので、あと漫画とかもねすごい好きになって、自分で漫画描くようにもなったんですけど、やっぱりそれより少し前なんですよ。だからそういうなんかこう自分というものがだんだんとこうできてきて、まあ子供ってだんだんこう親からの影響から離れて自分の世界ができてきますよね。で友達から教えてもらった漫画が好きになったりとか、なんかこうクラブ活動の 何かにハマったりとかあってスポーツ、うんうん、ハマったりしますよね。でそういうのになる少し前だったっていうのがものすごいいいタイミングだったんじゃないかなと思うんですよね。
うん、なるほどね。
でそこから本当に僕のものづくりの、うん、なんかこう、はい、あのなんだろう、ビッグバンが起きたっていう感じ。
まさにそうですよね。そこが本当にゼロ原点ですね。
そうですね。
まあそしてそのビッグバンがあって今、はい、もう40代半ばになって、はい、まあ、メディアアーティストとして活躍されてるということになってるわけです、
はい、
そのメディアアーティストとして、はい、今手掛けてらっしゃる作品、はい、いろいろあろうかと思いますけども、はい、これはというのは、
一つはですね、はい、エレクトロプランクトンっていう、うん、そのこれは任天堂 DS のソフトなんですけど、
エレクトロプランクトン、電気プランクトン、
そうですね、電子プランクトン、うん、
電子プランクトン、
これはもうすでに発売になっているソフトなんですけども、はい、これをあの2年ほど前にリリースしまして、
うん、DS のソフトというとこれゲームですか？
あのゲームという括りで言われると、うん、あのちょっと違うんですよね。あの僕はやっぱり相手にそのただ単にこう消費してもらうんではなくて、うん、その人の中から何かをこう生み出してほしいと常に思っているので、うんうんうん、そのエレクトロプランクトンも相手の人にその映像と音楽をこう楽しみながらその人なりの音楽を作ってほしいっていうソフトなんですよ。
音楽を作るソフト。
そうなんです。
ほうほう、
まあ、楽器っぽいものでもあるんですけど、うんうん、まあ、DS なのでこう映像がついていて、うんうんうん、でペンで操作するんですが、うんうん、例えばこうペンをあの動かすことによって、うん、そこに例えば線が描かれます、うんうん、でその線の上をその僕がデザインした電子プランクトンがですね、うん、走ると、うん、それによって音が鳴り始めると、
うん、ね、
でその線の引き方が例えば短かったり長かったりすることでリズム感が変わったりとか、うん、引く角度によって音程が変わったりっていう風に、うん、その人なりのいろんなこう試しができるんですね。
なるほど、なるほど、実は今バックでね、はい、流してるのがその音なんですけど、
はいはい、自分でそう例えばこう、うん、めちゃくちゃにピアノを弾くと、
はい、
まあ、ほとんどはダメだけど、うん、たまにうわこのなんかメロディーいいなみたいな瞬間ありますよね。
うん、
でそういうものばっかりをこう生み出すような感じにソフトが作られてるんですよ。
はあ、なるほど。ピアノとかだったら、うん、まああまり確率的にはないですよね。
そうそうそう。でそれ でピアノが例えばね、うん、うまく弾けない理由っていうのは何かというと、うん、ちゃんとこう鍵盤が抑えられないとか、
はいはい、
不協和音がどうしても出ちゃうとか、それからこうリズムがね、うん、こうはっきりしてなくて、うんうん、でそれでその気持ちよさがこううまくこう出せないとか、うんうん、だいたい素人があのこう作り出してしまう気持ち悪さの理由はその辺なんですよ、
うんうん、
でこのエレクトロプランクトンは基本的にコンピューターのソフトなので、うんうん、その辺をコンピューターがカバーをすると、そうすると誰でも気持ちいい音楽が作れるようになるんですよ。
なるほど。
例えばリズムをきっちりコンピューターが刻んでくれる、
はいはいはい、
不協和音はなるべく出さない、でそれから音の大きさとかもこう揃ってるとか、
うん、
でそこにさらに映像が加わることによって、うん、今まで体験したことないようなその光と音のこう演奏みたいなことができるんですよね。
で
それをまあ DS というまあ非常にこう今ポピュラーなメディアでやってしまったのが、うんうん、まあ、エレクトロプランクトンで。
なるほどね、じゃあこれはまあアートソフトという
か。そうですね、あ本当にあの僕が今までずっと展覧会とかで、
うん、
アート作品として出してきたアイデアを、うんうんうん、あのまあ DS というまあ、メディアに落とし込んだという感じなんです、うんうん、つまりテレビとかね、あのそれ本とかっていうのもある種こうインタラクティブに見たりとか、うん、チャンネル変えたりできるけども、うん、やっぱり音とか光とかは扱え、あ、うん、あの自分の手でこう操作しようとするとだから限界ありますよね、
うん、
できないものもあるし、でやっぱりこのゲームマシンっていうのはそういうものを可能にする新しいツールだと思うんですよ、
うん、
でそこに僕のメディアアートのアイデアを載せることによって、あのゲームマシンが新しいメディアアートのプラットフォームになると思ったんですね。
でもこれは本当に例えば新しい楽器にもなりうるんじゃない
ですか。そうですね、実は僕はあの、うん、時々あのライブをやってまして、
あこれを使って、
で、はい、あのヤマハと作ってる新しいテノリオンっていうものがありまして、
テノリオン、
はい、これもあのこれからまあ発売を目指して、今開発中のものなんですけど、
はいはい、
それも光と音を扱う新しい楽器なんですよ。
楽器なんですね、
で、うん、でそのテノリオンとエレクトロプランクトンを使ってライブを何回かやったんですけど、
ご自身がいわゆる演奏して
た、そうステージの上に立ってました。
失礼ですけど、あの岩井さんご自身はその楽器の演奏というのはかなりお得意な方。
いや僕はね高校の頃にギターをちょっとやったんですが、
うんはいはい、
挫折したんですよ、ね、
じゃあいわゆるその
そう僕が例えば、はい、ピアノをバリバリ弾ける人だったらこんなもの作んなかったんですよ。だから挫折した人間だからこそ、はいはい、その挫折 のした人の気持ちも分かるし、なおかつそれを乗り越える何かを生み出したいっていうエネルギーも出たんですよね。
なるほど。音楽はやってみたい、でもスキルなかなか足りない、でもやってみたい。
そう、だからやっぱりみんな音楽聴いてるけど、うん、まあ、とにかくいっぱい若者は聴いてるじゃないですか、うん、でも聴いてるだけじゃ物足りない人も絶対にいるはずなんですよ、
う
ん、
やってみたいと思う人はかなりいますね、潜在的に。
そうなんですよ、うん、だけどピアノは習わなかったみたいな。でそういう人たちは結構 DJ になったりするんですよね。もうレコードをこう回してて、はい、でそれでこうキュッキュッとかやってることによって、うん、ある種自分の体で気持ちのいい音を生み出してるわけですよ。
なるほど。だ
から音と音楽の境界線は曖昧かもしれないけども、うん、でもとにかく新しくこう今まで聞いたことないような音を自分で作ってる満足感はあるはずなんですよ。
もともとは人が作ったものを使いながらということですね。
そうそうそう、で、
はい、
それをさらにこう突き詰めていくとプロの DJ になれるかもしれないっていうのが、今までのその3歳からピアノ習わなかったらプロの音楽家になれなかったっていう道とはもう全然違う道が今開けてるってことなんですよね。
好きであれば、もしくはまあ
センスがあれば
と、センスがあれば、うん、いうことでいけば、そのサジェストというかアシストをしてくれるコンピューターがあるから、例えばエレクトロプラクトンとか。
そうですね。だから僕はそこであの既存 の, その作曲ソフトとかではなくて、うんうんうん、自分のアイデアで音を鳴らすため の, その、まあ、音だけじゃなくて光とか映像とかも生み出すような楽器を作りたいなと思ったんですよ。それはある種僕の夢というか、まあ、リベンジでもある。
なるほど。
ギターに挫折したリベンジ。
じゃあね、本当にプロのギタリストはいます、いっぱい、
はいはい、
でもそしたら将来的にはプロのエレクトロプランクトンプレイヤーが、
そうそうそう、テノリニストみたいな、
テノリニストみたいな、もう大いにありますね、
それを期待してるんですよね。
ああ、なるほどね。さあ、お父様として、はい、もう数にしたら何百のおもちゃを作ってきた、ね、
はい、
ことがございますね、これから挑戦しようかなと思ってるのはどの辺ですか？
上の娘が今まあ6歳、うん、まあ、もなく7歳なんですけど、
はい、
で、さっきもちらっと言ったんですが、その彼女がこれから徐々にですね、その、まあ、例えばパソコンが欲しいとか、うん、携帯が欲しいとかって言ってたと、
う
ん、まあ、言い出すのはまあ時間の問題だと思うんですよ。
そうですね。
で、そうなる前に自分ができることは何かっていうのをちょっと考えたいんですよね。
う
ん、だからその、まあ、メディアリテラシーみたいな言葉ありますけども、本当にこう全然何も知らない子供がいきなりメディアに触れる、ハイテクに触れるっていう以前に知っておくべき何かこうポイントっていうのがあるんじゃないかと。でそれはね、僕らの世代は自然にそれができてたんですよ。やっぱアナログなところからテープレコーダーがうちにやってきた、ビデオがやってきた、で世の中も徐々にその電化されてった情景を知ってますよね、う
ん
う
んうん、だんだん便利になって
きた。そう、だからその便利さのいい部分とそれから悪い部分を分かってると思うんですよ。メールによるコミュニケーションはやっぱりメール以外のコミュニケーションを知ってて初めてこういいところと悪いところが分かると思う、う
ん、なるほど。
ところがいきなりメールで始めちゃったら、うん、手紙の良さみたいなのなんて想像しようがないですよね、例えばね。
はい、そうですね、
だからその、うん、娘がそういうものにこう染まる直前に何かしらこう親としてそのメディアリテラシーの基本みたいなことをですね、伝えられないかなっていうのはまず一つの、まあ、考えなんですね、
はい、
それからもう一つは、うん、去年10月に次女が生まれまして。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、でそれでまだ3ヶ月なんですけど、うん、この次女に何かできないかなって実は思ってまして。
まだ3ヶ月
そうだからもう本当にもう泣くだけのが仕事なんですけどね。
はいはいはい。
で上の娘は2歳の終わりぐらいに僕は手作りおもちゃを始めたので、うん、どちらかというとその2歳の終わりまでは空白の挫折の日々だったんですよ。
お父さんとしての挫折の日々だった。
そう、うん、でそれで今はちょっと自信がついてきたので、うん、0歳のために何ができるんだろうっていうことを逆に考え始めたんですよね。だから上の娘に鍛えてもらった成果を今こそ見せる時が来たっていう感じ
ですね。なるほどね、じゃあちょっと挑戦はどんどん続きますね。
そうですね、だから0歳と6歳の組み合わせ結構僕の中では良くて、
うんうん、
6歳は6歳でどんどんとこう社会のいろんなものをこう受け止める世代ですよね、
はい、洪水のように来ますね。
そうなんですよ、うん、だからその中で自分の内っていうものがどうあるべきかっていうのはものすごくこう大きな課題なんですよ、
うん、
つまり友達との関係もあるし、先生のビジョンによっていろいろ教えられることっていっぱいありますよね、うん、
はい、
例えばうちでやってる工作、うん、絵を描くことっていうのは学校に行けば図工という授業があって、うんうん、でそこで教えられることっていうのは、うん、まあ、ちゃんとあるわけですよ、
はい、
ところが僕自分の子供自体のことを考えると図工の授業でやったことってあんまり覚えてないんですよ。 あんなに家ではおもちゃ作って楽しくて、ですごく一つ一つ克明に何作ったか覚えてるのに、学校の授業でどんな絵描いたっけとか、あと残ってるものもあんまり面白くないものを作ってたなっていうものしか残ってないんですよ。でそれは一体どういうことかっていうのを、まあ僕はちょっと今また考え始めたんですよね。その時の先生が悪かったわけではなく、やっぱり世の中のなんかこう、ものを作るために基礎となるものはこういうことっていう、その常識の問題なんじゃないかと。で、それはその後の僕のアーティスト人生にプラスになったかどうかっていうと、これは微妙だなと思ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
親にそのおもちゃはもう買いません宣言をされたことの方が、よほど僕のアーティスト人生には大きかったと思うんですよね。じゃあ学校の存在は何かっていう。っていうところから、今本当に僕は一人の小学生の娘の親として、学校で習うことと親が家でやること、それは工作に限らずね、いろいろとちゃんとこう考えていきたいなって思ってるんですよ。
なるほど、
ね、これは難しい課題なんですけども、でも考える価値ありと、
ですね。はい、いや本当これは大いなる挑戦まだまだ続くと。
そうですね、
ということですね、はい、その子育てに格闘している全国のお父様たくさんいらっしゃると思います。私も含めなんですけども、
はいはい、
そういったお父さんに向けて何か言いたいことは。
考え方をスイッチするといいなと僕は思うんですけど。
考え方をスイッチ、
僕自身の体験なんですが、
はい、
子供が生まれるまでは、自分の人生の目標はある種こう仕事をね、こう自分なりにこう仕事をこうだんだんと高めていって、あるなんかこう自分のバリューを上げていくみたい な、まあ、それは僕の場合は個人のアーティストだけど、それは会社の中にいようが、まあ、自営業だろうがね、何でもそうだと思うんですけど、
はい、
自分というものをとにかく高めていってこうバリューを上げてやれることが多くなる、
はい、
ね、その自分の稼ぎが高くなるみたいなことがまあ普通の目標ですよね、
はい、
ところが途中でですね、子供が生まれて本当にそれで人生いいのかと思ったんですよ。で子供と特に遊び始めたら、
はい、
仕事をすればするほどもちろん子供のとの時間は削られてきますよね。
そうですね、はい、
で本当の意味での自分の人生の豊かさって何だろうと思ったら、どちらかというと仕事というよりも家族っていうものが本当の意味でこうちゃんとこうまとまりがあって、娘がなんかこうすくすくとねこう育っていってみたいな、なんかそういうその未来へつないでいくビジョンの方が大事なんじゃないかってだんだん思えてきたんですよ。
なるほど、はい、
でそれで考え方をちょっとスイッチしてですね、仕事が1家族が2みたいなやつを、家族が1、で仕事が2番目みたいな感じに切り替えたんです。でもやってることはあんまり変わんないんですよ、もちろんそのちゃんと稼がなきゃいけないし、
はい、
まあ 仕事も好きだしね、
はい、
だけどその考え方をスイッチしただけで、随分ですね、子供との時間を持てるようになったような気がしたんですよね。例えばですね、打ち合わせみたいなこととか、
はい、
通勤とかね、そうい うのってすごく時間の無駄だなっていうことがだんだん気がついてきた。だから娘と例えば2時間遊びたいとして、はい、1日の中で2時間をひねり出すのはなかなか大変なんですよ。
ですね。
で、それで仕事もあるノルマをこなそうとすると、絶対に必要な時間があって、じゃあどこを削れるかって言ったら、寝る時間削るのかみたいな話になって、まあそれはそれでできなくはないけど、よほど頑張らないといけないですよね。
ね、お子さんのね、時間帯もありますよね。
そうそうそうそう。で、それで結局、どこを削っていくかみたいなことを、削るというかね、どこをなるべくこうやらないで、子供のとの時間に当てるかっていうふうに考え始めたら、無駄な打ち合わせとかね、無駄な通勤とか、なんかそういうのをこう削っていくと、結構生まれるもんだっていうのは分かったです
よ。はあ、まあそれも考え方スイッチしたことによって、
そうそうなんですよね。だから仕事を優先って考えていくと、今忙しいからちょっと待って、こう子供が遊んでってきた時に答え方はそっちだったんですよ。
ちょっと待ってってのはかなり上等句ですよね。
そうですよ ね、今パパ忙しいんだよ、でもこうスイッチしてからは分かった、遊ぼうと。
こっちが第一なんだから。
そうそうそう。第一なんだから、まずそのリクエストに答えてみる。答えた結果、実は仕事の能率も上がったりして。
集中力高まって。
そうなんですよ。ね、やってみたら意外とそれはできたっていう感じなんですね。
なるほどね。
ま
あそれは個々のね、仕事の職種だとか、いろいろ、ね、事情はあるでしょうから。
そうだからね、一概にね、僕はまあ今、ほとんどフリーなので、それができるっていうのもあるんですけど、でもまあ子供のために不利になったところもあるんですよ。
ああ、まあそこもスイッチですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。だから本当に考え方とか、ちょっとライフスタイルをこう変えてみることによって、なんかこう家族っていうものがもっと豊かになるっていう
なるほど。
まあ、まざまざに体験して、
うんうんうん、
これはぜひおすすめですね。
なるほど。だから
できないなって、うん、今この話を聞いて思ってても、まあ、できない人はできないでちょっと考え方だけ変えてもらったら、うん、お意外とできたじゃんってなるかもしれない。
そうかもしれないですね、なるほど。そうなんです。まずはちょっとじゃあスイッチを切り替えてみる。
そうなんです。
それはまあ、今できますもんね。
そうなんです、
それからの行動ですね。
はい、
わかりました、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、
はい、
これまでで一番思い出に残ってる先生というのはどういった方でした？
はい、高校の時の美術部の先生。
高校の美術の先生、美術部の先生。
はい、はい、僕が1年生の時は男の先生だったんですけど、うん、2年になる時にその先生が辞められて他の学校に行かれて、はい、新しく女の先生に変わったんですよ、でその先生はそれまでは東京で仕事をされてた方で、東京芸大出て、結構バリバリに仕事をされてたんだけど、親の事情で、まあ親御さんがちょっと病気とかね、なんかそういう家の事情で、渋々東京からこう田舎に帰ってきて、でそれで先生を始めたっていう人だったんですよ。でそれでですね、
はい、
先生らしくない先生だったんですよね。
は
ものすごくアウトローっていうか、もうねものすごい刺激的だったんですよね。でその先生が来てから、僕は1年生から美術部だったんですけど、美術の、まあ、美術部の卒業生は大体その、まあ、田舎のこう美術系の、なんだろう、こう教育の教育大学みたいなね、そういうところに入学するのがまあ精一杯だったんですけど、突然その先生が来たことですごくみんな刺激を受けて、東京芸大なの、むさびだの、玉美だのね、そういうところに挑戦するようになったんですよ。
は
で僕もその、はい、まあ、ちょっと2年生からだったので、まあ、芸大までは無理だなと思って、結局美術コースがある普通の国立大学で、まあ、筑波大にしたんですけど、まあ、それぐらいやっぱり行かなくちゃって気持ちになったんですよ。
は
あ、あの先生が来なかったら、まあ、僕も多分田舎のどこか美術教室みたいな感じで終わってたかもしれないし、まあ、それはその人生が良かったかもしれないけども、でもとにかくあの先生は信用できるっていう、学校の中ではアウトローなんだけども、あの先生は信用できるっていう先生だったし、なおかつものすごく刺激的で、そこからもう子供たちがどんどんと外で目を向けるようになった。でその先生は僕が3年生の時に30歳になって、はい、で僕は木でですね、
はい、
ジグソーパズルを作ってプレゼントしたんですよ。ジグソーパズル木でできてるんですけど、組み上げると30っていう数字になるね、そういうジグソーパズルを、
はい、
プレゼントして嫌がられたんですけど、30ってすごい嫌だった。
なるほど、ね、
でもよく考えると、今僕はもう40半ばなので、ものすごい若かったわけですよ。
そうですね。
だからその30になる前のね、まだ29ぐらいの先生があれだけ僕らにね刺激を与えてくれたかと思うと、どんだけ素晴らしかったかと思うんですよ。
なるほど ね、そうですか。
あの頃はものすごい上のね、本当足おばさんというかね、そういう先生に見えたけど、今から考えるとなんで若かったんだろう。
その人に多大なる影響を受けてという、
そうですね、
はい、もう芸術家岩井俊夫は、まあ、最初のビッグバンはお母様の
そうです、ね、
おもちゃ買わない宣言から来て、でホップステップがそこにあ
ったのかな。そうですね。で今は娘と、まあ、常に女という。
なるほど。女性にかなり支配されてる気味があるかなと思いますが、はい、わかりました。どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、本日はメディアアーティストの岩井俊夫さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with funスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、メディアアーティストの岩井俊夫さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。岩井俊夫さん、いや本当に刺激的なお話の数々でしたが、でもやっぱり自分でもできるんだなと、やんなきゃいけないんだなという感じがしました。まずは作ってみる、そして切り抜く、ここから始めてみたいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。